今朝の聖書の箇所を拝読させていただきたいと思います。今朝の箇所は、マルコの福音書、14章27節から31節まで、第3版の新約聖書のお持ちの方は97ページ、第2版の方は89ページになります。マルコの福音書14章27節から31節です。それではお読みします。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はじりじりになると書いてあるからありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。それでは以上の箇所より今日のメッセージの題、弟子たちのつまずきの予告と題してお席を賜ります。
天のお父様、素晴らしいあなたのお名前を賛美いたします。今日もあなたの素晴らしい御言葉を共にここでから聞きたいと思います。ふさわしくないものが講談から語らせていただこうとしていますから、主が憐れんでくださり、今日ここであなたを礼拝しに集われたお一人お一人にあなたが語ってくださるように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。最後の晩餐ですねが終わった後の話が今日の内容になります。非常に今日の聖書の箇所も有名な場面ですから、聞いたことのある方もおられるのではないかと思います。イエス様は弟子たちとオリーブ山に行かれるわけですね。オリーブ山というのはエルサレムの脇にある、丘といった方がいいですね。100メートルもないぐらいのですね、小高い山です。そこに人々はですね、この杉越の祭りの期間、野宿をしてですね過ごすというのが、一般的な慣習であったようです。ここで今日の聖書の内容ですね、弟子たちがつまずくということをイエス様から語られる、それに対してペテロが力強く反論するという、そういう場面が今日の聖書の内容になります。今日もこのところからしもべが教えられたことを3つですね、皆さんと分かち合いたいと思います。最初に皆さんと一緒に27節それぞれの訳で結構ですから声に出してですね読みたいと思います。3、はい。
イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いをすると羊はじりじりになると書いてありますから。
イエス様はここで、まずあなた方は皆つまずきますと、語るわけですね。つまずくっていうのはですね、おっとっとというふうにこうつまずくっていうことが、言葉の意味ですけども、これは信仰の挫折を意味しますよね。 イエス様についていこうとするこのしもべたち、弟子たちが最後にはイエス様のその信仰から離れていってしまうということ、私たちもまたイエス様を信じてクリスチャンになって歩むんですけども、時には信仰を失う、そういうようなことがあるんだということですね。そのことをイエス様は予告するわけです。この言葉の通り、この後ですね、一緒に読んでいきますけども、弟子たちは皆イエス様を見捨ててですね、逃げていくということが実現していくわけです。ここに、私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになるっていうふうにね書いてます。これゼカリア書、旧約聖書にあるゼカリア書というところの聖書の言葉をイエス様が引用しています。私というのはこれ神様のことですね。羊飼いというのはこれはイエス様のことですね。私は良い羊飼いですってね、イエス様言われています。神様がイエス様を打つ、すなわちイエス様を十字架につける、すると羊はちりぢりになる。羊というのはこの場合イエス様を慕ってついてきた弟子たちですよね。羊飼いを打つなら羊がちりぢりバラバラに、ね、なっていくように、神様がイエス・キリストを十字架につける時、その時イエス様の弟子たちは逃げ去っていくということが、ここで、旧約聖書で予言されていて、イエス様はこのことを引用するわけですね。先ほども言いましたが、この予言は成就していくわけです。イエス様を見捨てて弟子たちは皆逃げ去ったというふうに聖書に書かれています。それでは28節ご一緒に、3、はい。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。今日ですね、まず最初に私が素晴らしいなと思った聖書の言葉、それはこの28節の御言葉ですね。しかしというこの言葉に福音とは何かということが記されています、ね、聖書はあなた方はつまずきますで終わらないんです。これが福音ですね。弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまった、イエス様を十字架につけられて殺されてしまった、一見すると敗北ですよね。この世的には敗北で終わる、一番最悪ですね。弟子に裏切られてしまった、みんなイエス様を見捨てて逃げてしまったという、ここで聖書は終わらないということです。しかしがあるんだということを今日最初に皆さんと一緒に覚えたいんですね。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。これどういう意味ですか？これはこういう意味ですよね。私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます、だからあなた方は後から会いに来なさいって言ってるんですよね。そういうことですよね。直接聖書の本文には書かれていませんけども、そういうことです。なぜイエス様がここで私は先にガリラヤへ行ってるよって言ったのか、それはその後あなた方は一緒に会おうねって言ってるんですよね。会う気もなければこんなことは言わないわけです。つまりもっと言うなら、ここでもうすでにイエス様は弟子たちがつまずくっていうことを許してるっていうことです。つまずく前からですけども、あなた方は私につまずきます、私なんか知らないって言って逃げ去ります、そのことをイエス様はもうすでに許して、そしてまた会おうね、復活したらガリラヤに行ってるからそこで再会しようねって神様はここで、イエス様はここで語られているということですね。ガリラヤって何ですか？ガリラヤっていうのは彼らの原点ですよね。信仰の原点です。イエス様に出会った場所です。イエス様を信じてついていこうって決心した場所です。そこに 戻ろう、そこからもう一度始めましょうっていうふうに聖書は今日私たちにも語っているということです。今日第一に覚えてほしいことはこういうことです。私たちはつまずくことがあります。でも神様の恵みっていうのはさらにその先にあるんだっていうことですね。私たちは弱い、貧しい、惨めなものです。時には学校でお前クリスチャンなんだ、教会行ってんだってって言われても、いや僕そんなん言ってないよってほつい言ってしまう、隠してしまうような、そんな弱いものですね。会社でご飯を食べるときにですね、お祈りしてるのをバレないようにほそっとこうささっとこう祈ってしまうような、そういう弱さ、私はそんな人間でしたね。そういう弱さを持っている人間ですね。第一次世界大戦の時にですね、日本の教会は、ホーリネス教会、教団を除く全ての教会は天皇を拝めって言われたら拝めますっていうふうに屈したわけですよね。それが私たちの弱さです。簡単に神様を捨ててしまう、否んでしまう、生き残るためには仕方がなかったんだという言い訳をつけてですね、神様を捨ててしまうような弱いものです。ですが今日聖書が語っているのはしかしがあるということです。そのあと神様はなお恵みの御手を用意していてくださる方なんだということですね。学生の時にですね、僕は3年生の終わりでこれから4年生になって就職活動をしなくてはならない時にですね、キリスト社学生会っていうこのグループのですね、全国集会の準備委員をしてくれないかっていうふうに頼まれたことがあるんですね。で準備に携わったらすごいこう時間と労力費やされるのでですね、その就職活動どころじゃなくなるので大丈夫かなっていうのでちょっと悩んだんですね。でその時教会に通ってた教会のある方に、信仰の先輩にね、相談した時に、どっちでもいいよって、神様はビヨンドな方だからっていうふうにその先生教えてくれたんですね。ビヨンドっていうのは超えてっていうことですよね。その先を超えて、もし私たちが A の選択か B の選択かわからない、失敗するのが怖い、間違えたとしても神様は A に行けって言ってるんだけど B を選んでしまうことがあるかもしれない、でも神様はビヨンドの方、すなわちそれを超えて働かれる方なんだということです。ここで弟子たちがつまずくんです。でも神様はそれを超えて働いてくださるお方なんだということです。この教会が間違った決断をすることがあるかもしれない、これまでもしてきたかもしれない、でも神様の恵みはさらにその先にあるんだということを今日聖書はこのペテロたちのつまずきの予告を通して私たちに語っている、そのことを今日最初に覚えたいんですね。ぜひ一緒に開きましょう。ローマ人への手紙の8章28節非常に有名な聖書の箇所なので好きだっていう方もね多いと思います。新約聖書の304ページ、ごめんなさい、302ページですね。第2版の聖書の方は276ページから277ページになります。新約聖書ですね、聖書の後ろ側になります。ローマ人への手紙8章の28節、これも一緒に声出して読みたいと思います。3、はい、神を
愛する人々、すなわち神の計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて義としてくださることを私たちは知っています。
はい、この中には全てのことって書いてますね。この全てのことの中にはユダの裏切り、そして弟子たちが皆イエス様を見捨てて逃げ去っていくという弱さもこの全ての中に含まれているっていうことです。 ね、私たちが失敗したことも含まれているわけです。神様を私たちはそのような方として見ていきたいんですね。たとえ A か B か迷って間違ったことを選ぶかもしれない、でもその先に神様の恵みはなおあるんだということです。その神様の恵みを私たちはしっかりと信じて歩んでいきたいと、そのように願います。2番目に移りますね。マルコの福音書14章戻っていただいて29節をご一緒に読みましょう。3、はい。
するとペテロがイエスに言った、たとえ全部のものが株が付いても私は助かっていません。
はい、ペテロが言うわけですよね。素晴らしいですね、このペテロのこの信仰ですね。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。こういう人いますね、教会にもね。他の人どんな気持ちだろうって傷ついたでしょうね。もう何を言うんだこいつはと思ったでしょうね。ペテロはここで私は絶対につまずかない、そういう自信があったんだと思うんですね。またプライドもあったと思いますね。ここまで何もかも捨てて、雨を捨てて、生活を捨てて、家族を捨てて、イエス様についてきたんだから何を今さらイエス様言うんですかっていう、そのプライドがちょっと傷つけられたのかもしれませんね。もしかするとイエス様励まそうとしたのかもしれないです。イエス様そんなことないですよ、私は絶対あなた見捨てませんよって言いたかったのかもしれません。ここでペテロは人間的な思いで神の御言葉をですね否定するわけですね。30節ご一緒に。3、はい。
イエスは帰りに言われた、誠にあなたに告げます、
あなたは今日今夜夜
通りが
二度泣く前に私を知らないと三度言います。はい、非常に有名なイエス様の言葉ですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、みんなこの言葉だけは書き記しています。少しずつね前後は違うんですけども、このイエス様の言われた言葉、鶏が鳴く前に三度知らないということはみんな書いていますね。鶏が鳴く前っていうのは夜明け前を指しています。鶏っていうのは正確に時を告げることを意味していますね。夜明け前までに、今夜この夜が明ける前までにあなたは私を知らないって言うよ。三度っていうのはですね、たまたまとか偶然ではなくて、はっきりと明白に意思を持って確信を持って知らないと言うっていうことですね。偶然ですね、うっかりついうっかり言ってしまうっていう、そういうことじゃなくて、はっきりとイエス様を知らないって言うっていうことです。イエス様を知らないと言うというこの言葉は、聖書は少し前にありますけども、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいって語られているこの聖書の言葉の、自分を捨てっていうこの捨てるという言葉と同じ言語が使われています。またあの神イエス様を知らないというのは、すなわちイエス様を捨てるということですね。イエス様と私とは何の関係もありません。知らないというのはイエス様を捨てるということです。そのことを三度夜明け前までに言うということですね。ペテロはこれ言われて辛かったんじゃないかなと思いますね。31節ご一緒に。3、はい。ペテロは力を込めて言い張った、たとえご一緒に
しなければならないとしても
私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。ある意味では素晴らしい信仰の告白と取ることもできる言葉ですね。たとえ死んでもあなたを捨てることはしないというね、勇ましい勇壮な言葉ですね。もう引っ込みがつかなかったっていうのもあったかもしれませんね。 31節で覚えたいのはこの皆のものもそう言ったっていうことです。つまりペテロだけじゃなかったっていうことを聖書は言ってるわけですね。ペテロっていうのはみんなの代表です。全てのクリスチャンにこの弱さがあるっていうことを聖書は告げているわけですね。今日ここで覚えたいこと、二つ目に覚えたいこと、それはイエス様はなぜ30節でこんな風にペテロにはっきりと言われたのかということですね。それはこのペテロのですね、自信、言い換えるなら高ぶり、傲慢、これを打ち砕く必要があったからですよね。神様っていうお方はですね、私たち一人一人を愛しています。そして私たち一人一人をですね、それぞれのその賜物に応じて用いたいと思ってるんです。ですが神様という方はですね、一番最初に必要なことをされます。それは何かというと砕くということなんですね。ペテロはここで徹底的に神様に砕かれないといけなかったということです。このままのペテロではいけなかったということですね。私は死んでもイエス様を捨てません、死んでもイエス様を知らないとは言いませんというこの自信に満ちた信仰ではいけないということです。私たちの信仰はどうでしょうか。彼は神様を信じてたんじゃなくて自分を信じてたんですね。自分の信仰深さに根拠を置いていたわけです。そこをイエス様は砕くわけですね。有名なこれも聖書の箇所ですが、ダビデという人がバテシェバのもとに通ってカインの罪を犯し、それを預言者ナタンによって告発的ですね、忠告された時に語られたと言われている詩編51編に何て書いてますか。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれませんってね、書いてますね。私たちクリスチャンにとって何が何でもまず必要なこと、それは砕かれるということです。ペテロはこのままではいけなかったんです。ペテロは何もかも捨ててイエス様についていきました。イエス様の一番弟子でした。イエス様から私はこの岩の上に私の教会を建てますって言われた人ですね。山上の変貌もペテロはついていきましたね。ヤイロの娘がよみがえるところもペテロは一緒にいました。ペテロは素晴らしい経験をしてきました。誰よりもイエス様のことをそば近くで見てよく知っていましたね。クリスチャンの家はもうエリート中のエリートですよね。でも欠けたことが一つあったんです。それは砕かれた悔いた心ですね。これが彼には必要だったんです。この後ペテロっていうのはね、初代教会の中席としてですね、本当に用いられていくわけです。しかしそのために神様は唯一必要なことをここでなさるわけです。それはペテロが徹底的に自信、プライドを傷つけられるということです。砕かれる必要があったっていうことですね。これは私たちにも今日聖書は語っているわけです。私たちも神様が用いようとするとき、私たちの自信を砕くことがあるっていうことですね。私たちはこのペテロのようにイエス様を捨てることはないと思うかもしれませんけども、その信仰では神様の御用のために用いられることはできないということです、ね、山上の説教でイエス様がまず最初に言われたことを僕何回も言いますね。何でしたか。それは心の貧しいものは幸いですって言ったんですよね。心の清いもの、 憐れみ深いもの、平和を作るもの、義のために植え替うものが幸いであるというこの前に、まず心の貧しいものが幸いだって言われたんです。これが順番ですよね。まず砕かれなくてはならない。ああ自分はイエス様を裏切らないって思ったけども裏切ってしまう、なんと惨めな人間なのか。私は心では神様の律法に従いたいと思っているのに、肉の思いではそれに背いてしまう、私はなんと惨めな人間なのか、というこのところから私たちは毎日始めないと、私たちは心の清いもの、憐れみ深いもの、平和を作るものには決してなれないということです。神の国とその義をまず第一に求めることはできないということです。右の方を打たれたら左の方を差し出すことは、心の貧しさを通らない限りできないということですね。私たちついついうまくいくとですね、高ぶっていくわけです。しかし神様は私たちを砕かれるわけです。この教会を神様は砕くわけです。なんで神様そんなことをこの教会に起こすんですか。なんでこんなに一生懸命やってるのにこんな問題が神様起こるんですかって私たち悩みますね。必要なんです。自分たちの力でやっていくのではないということを知る必要があるんです。自分たちには本当に問題を解決する力がないということを徹底して知る必要があるから、私たちは砕かれるんですね。教会に限らず個人の信仰生活も同じであります。星野富弘さんという人は、首から下が全く動かなくなるという経験を通して生きているのが嬉しくなったという本当の喜びを知ったんですよね。砕かれて知るんです。私たちは砕かれた悔いた心を持つとき、私たちは神に本当に素晴らしさを味わい、喜びを味わっていくわけですね。私たちは砕かれているでしょうか。このペテロのように人間的な思いで自信を持って教会生活、信仰生活を歩んではいないか。もう一度自分自身心を確認したいと思います。最後に3番目にお話ししたいことに移りますね。今日の聖書の箇所が全体としてですね、語っていること、それはこの弟子たちの弱さですね。これ本当にね、聖書の素晴らしいところだなって思います。祈祷会では今ダビデのね、失敗ですね、バテシェバに会員の罪を犯してしまった、その場面を水曜日の夜一緒に学んでいますけども、それもまた素晴らしいなと思います。聖書っていうのはね、いいことばっかり書かないんですよね。そこが素晴らしいところですね。私たちもまたそういうものでありたいんですね。証っていうと何かこう成功談を語る人がいますけども、それあんまりですね、励ましにならないんですよね。むしろ失敗談語っていただくとですね、すごく慰められるんですよね。ね、田島兄弟という方がね、ここで2年ほど前にね、証ししてくれましたね。私は人生の失敗者ですってね、離婚を経験しましたって、ああいう証は本当に素晴らしいなと思いますね。聖書も同じですね。成功談だけは扱ってはいないわけです。赤裸々にこの弟子たちの失敗っていうのを書くわけです。さっきも言いました、マタイもマルコもルカもヨハネもみんなこのことは省かずに書いてるわけです。ペテロっていうのは初代教会の中心人物ですよね。隠したいんです。隠した方がいいんです。ペテロって素晴らしいよねって当時の人たちに思ってもらった方が、ペテロが語ることには説得力が出てくるわけです。ペテロたち、初代教会の弟子たちは皆イエス様に最後まで勇敢に従い通したって、そういう成功談の方がいいと思うんです。どうですか皆さん。 しかし聖書はそう書かなかったんです。マルコはそれを書かなかったんです。マルコ自身も失敗者だったからですね。マルコという人はパウロという人と一緒に伝道旅行に行って途中で脱落したんです。パウロからそのことを激しく責められて、もうあいつは連れて行かないって言われた。でそういう失敗者だったんですね。だからマルコもペテロの失敗を根畜症という思いで書いたのかもしれませんが、書くわけです。なぜ書くんですか。今日聖書が私たちに語っていることは何ですか。それは弟子たちの弱さです。イエス様についていく、死んでも従いますっていう、その人間は本当は弱いんだっていうことを聖書は語るわけです。あのダビデさえ神様の前にカインと殺人の偽りの罪を犯すんだということを私たちに教えているんです。それはなぜですか。それは私たちにとって本当に必要なこと、それはただ恵みだけなんだっていうことを聖書は私たちに教えるためではないかと思うんですね。どうですか。もしこの時ペテロたちがですね、最後までイエス様に付き従ってですね、十字架につけられるイエス様の最後までお供して一緒に殺されていったとするならば、それはペテロたちの功績になるわけです。ああペテロたちは立派な人たちだったからイエス様にはあんな風に用いられ救われたんだっていう風になるわけですよね。しかしそうではなかった。みんな裏切ったんです。みんなつまずいたんです。これ何を意味しているかっていうと、人は行いによって救われるのではなくて、ただ恵みによって救われるんですよと聖書は教えているわけです。誰一人神様の前にですね、弟子としてクリスチャンとして立派に歩んだ人はいなかったっていうことを教えているんです。それでも彼らは天国に連れて行くことができたっていうことです。それはなぜか。それは彼らが救われたのは彼らの行いによるのではなく、功績によるのではなくて、ただ恵みによるんだということを私たちに教えるためですよね。パウロという人がそのことをはっきり語っていますね。パウロっていうのはね、素晴らしい人物ですけども、こういうふうに言ってますね。第1テモテ、テモテの手紙第1ですね、にこういうふうに言っていますね。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったのです。で、ね、彼は言ってるわけです。私は罪人の頭です。そんな私が憐れみを受けたのは、人々の見本とするためなんだっていうことですね。見本っていうのは、あの進学校の先生言ってましたけど、よく言ってましたけど、レストランに行ったらですね、見本が置いてますよね。このレストランこういうメニュー出しますよ、こういうラーメンですよって、ちょっとまあ偽物なんで本物とちょっと違ったり騙されることもあるんですけど、あれがサンプルですね、見本です。ああこういうカレー美味しそうだな、ちょっと入ってみようかなってこうなるわけですよね。この見本、第一テモテ1章16節に書かれている見本というのはそういうことですね。あんな罪人のパウロでさえ神様の憐れみは及んだんだから、私 でも神様救ってくれるに違いない、そう思ってほしいっていうことをパウロはここで言っているわけですよね。ペテロたちの失敗がなぜ書かれているか、なぜ裏切りを隠さなかったのか、それはそのためです。これを読む私たちが、あんなどうしようもない弟子たちでさえイエス様によって救われたんだから、私もまあ諦めなくていいかもしれないという憐れみのサンプルとして聖書は弱さを語っているわけですね。今日最後に皆さんと一緒に覚えたいこと、それは私たちに必要なのは私たちの行いではなくて、ただ憐れみ、神の恵みのみだということです。私たちは恵みだけで救われるんです。私たちの行い、功績、一生懸命教会に仕えている、イエス様を信じている、そこで救われるのではないということです。 100% ただ神様の恵みによってただで無償で救われるということですね。よろしいですか。ただです。それを受け取ればいいんです。私たちはこの恵みによって救われ、そして恵みによって歩んでいくんです。救われるだけでなくて恵みによって歩むんです。この教会は問題を抱えています。それは神様の恵みにより頼むためですね。自分たちの力では解決できない、だから神様助けてくださいって神様の恵みにより頼むためにあるんですね。私たちそれぞれ人生に問題があります。なんで一生懸命やってるのにうまくいかないんだろう、なんで一生懸命やってるのに次々と問題が起こってくるんだろう、ああ自分にはこの壁は乗り越えられないという壁につかります。それはなぜか恵みにより頼むためですね。何度も引用しますが、パウロという人はこう言っているふうに言ってますね。本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。私たちがパウロほど困難に遭うことはないかもしれない、でもそれぞれがね、それぞれの中でもうダメだって思う困難を感じるとき、それは私たちが砕かれて恵みにより頼むためにその課題があるんだということです。今日ね、私が語ってるんではないんですね。神様があなたに語っています。恵みにより頼んでください。神様の恵みにより頼んでください。お祈りしましょう。天のお父様、ご一緒にあなたの御言葉を味わうことができたことを感謝します。私たちはこの弟子たちのように本当に愚かですぐに高ぶりやすく自分自身を信じてしまうような弱いものですけども、あなたは私たちの弱さ、汚さ、惨めさを全てご存知であり、その上で私たちを許して先に借りられて待ってるよと、私たちがつまずくとき、いつも私たちの原点で待っていてくださるお方であることを感謝します。どうか私たち一人一人が課題を抱えています、問題を抱え、悩みを抱え、将来に不安を覚えています。どうか主よ、今あなたの恵みにより頼みます。私により頼めとあなたは今日語ってくださいましたから、私たちはあなたにより頼みます。どうか私たちを助けてください。弟子たち、ペテロたちがこの後もう一度信仰を取り戻して神様の素晴らしさ、復活の主に出会ったように、私たちもまた復活の主に出会うことができるように導いてください。イエスキリストの御名によって信じてお祈りします。アーメン。